この番組はアイアイパソコンさんのスポンサードでお送りします。
熱量と文字数編集長の米粒社協サンキュー達夫でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。東京の方はねすっかり寒くなってまいりました。本日はですねバラエティパックみたいな感じで、サイド B 乗ってみた B のですねまあ、よもやま話、そして比嘉くんがですね、東藩が国邸にちょっと遊びに行った際のこぼれ話みたいな感じでね、ちょっとそういう国に聞けのコーナーということでね、お送りしようかなと思っておりますんで、まあ、これだけ熱量と文字数ね、いろんなメンバー出てますんで、ぜひぜひそれぞれ応援していただいてね、リアクションいただければと思います。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com までお願いいたします。そしてやりますかね、これスズメの戸締まり特集、やろうかどうかというところなんですけれども、やるとして再来週配信分とかになるかな、来週になるかな。もしね見たという方いらっしゃいましたら、まあ、感想を寄せていただければと思います。あとそうですね、ネタバレはもうバリバリしますんで、まだ見てない方は聞かない方がいいかなと思いますけれども、すずめの戸締まり新海誠監督の最新作現在放映中でございますけれどもね、スラムダンクはどうしようかな、またそこもちょっと考えてますけれども、注目作、目白押しでございますからね、すずめの戸締まり特集、よかったら熱文字 @gmail.com までメールいただければと思います。それではまずはサイド B のよもやま話からどうぞ。
熱文字ネーム悪玉おじさんからいただきました。
はい、
はい。サイド B の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
私は3ヶ月に一度ののてみた B& 今期の俺の初恋の件を大変楽しみにしております。
ありがと
うございます。
松崎さん、カズさん、藤井さんのアニメ好き男子が放課後に集まってアニメ談義をしている感じが大好きです。真夏の屋外収録も好きです。
なんでそう、なんでそう、
あのカッコに、
あ、なるほど、
ありがとうございます。
できればもっとお三方には熱文字の編集室の方に出張ってきてほしいものです。
出張る、出張とかに出張る、
はい、そうですね。特に藤井さんは謎な部分が多いので、サイド B や年末年始のメッセージ以外にも出演していただきたいです。カーズさんにははい、ちなみにカーズさん文面でカタカナになってるんですけど、それ映画の方のカーズ
で、ね、あ、でもどっちでも構いません。
はい、じゃあひらがなの
カーズ、ひらがな、
はい、ね、はい、カーズさんと、私もカーズさん、カーズさんには達夫さんのマリミテ保存委員会同様に、ぜひあけみちゃんのセーラー服保存委員会の発足をお願いしたいです。
はいはいはい、
私もカーズさんと同じであけみちゃんのセーラー服には特別な思いがあり、手が届かない汚れのない尊い輝きを感じます。やれおじさん好みのフェチ目線狙いで気持ちが悪いとか言われていますが、そうなの？私は目線はあけみちゃんをはじめとした中学生女子同級生たちの目線だと思っています。彼女たちは日々成長していく変化を観察し合っているわけです。その目線は男子の目線よりも鋭く自分との違いを観察する目線であって、エロい目線ではないと感じています。でもあけみちゃんのペットのカジキの抱き枕になりたいと思うのはまた別の話です。カッコの中だったんで。
はい、なるほど。
最後に 最後に、最後の5があの後じゃなくて、金になってるので、人生の最後かもしれません。
細かいのいいじゃないですか。なんでちょいちょいダメ。
どうしても使えなかった
の、ね、直すんですか。
最後に、500回記念配信の松崎さんがかっこよかったです。
おえおすごいね。
仕草、はい、雰囲気、うん、表情、太い眉毛、うん、そして、あ、すいません、ちょっと、太い眉毛、そして、ブレのない発言と、男の色気みたいなものを感じました。
おやおや。
そもそも、シャッツキステの月刊熱文字で陽気に笑う松井さんを好きになったのですが、
あれ
500回の二次元書き込み寺で、ズーム画面にアップで映る松井さんを見て、ますます好きになりました。
おやおやおや。
あら。
ちなみに私はノンケです。
そっちかい。
おじさんで申し訳ないのですが、
おじさんなんですね。
男性なんですね。
おじさんで申し訳ないのですが、応援しています。頑張れ、サイド B。それではまた、てか、良いお年をかなということで、カタカナ悪玉おじさんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
サイド B に貴重なメールが。
ありがとうございます。
ありがたいです、ね。
ほとんど来ない、ね、サイド B にありがとうございます。
サイド B へのメール、プラス、あけびちゃんへの思い。
思い、熱かった。
はい。というわけで、悪玉ドライブのように、カタカナで悪玉おじさんさんから、
なるほど。
いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
改めまして、松崎勝利です。
あ、藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
はい。というわけで、メールをね、
いただきました
ので、ね、はい。はい。メールというか、リアクション並びに、ツイートが少なすぎてですね、
はい。
僕、密かにですね、もう、サイド B 終わろうかなって思ってたん
ですけど。そうなの？
はい。この夏、終わろうかな、リアクション少ねえしなと思ってたんですけど、このメールのおかげで、まあまあ、やるか。
もう、なるだけ生きながらや
で。今のこのメールで、あれと生存ルートになった感じです
か？割とそうですね。
ああ。
ありがたいですね、はい。
この夏確か、サイド B のリアクションのツイートが3件ぐらいだったんで。終わろうかなと。
ですね。
終わろうかなと思った
んですけど。あれと一緒ですよね。作品でもなんかこう、褒めてくれたり、こう、なんか言ってくれる人がいて初めて、こう、
そうそうそう、
なんかこう、モチベーションが上がるというか、
ね、はい。
割とこう、辞めるのが決定した後に、あ、今まで楽しみにしてたのにって言われる、あのパターンですか、これは。
そうですね。まあまあ、なんとか今後もね、引き続き、悪玉おじさんさんのためだけに。
やっていきましょう。やっていきましょう。
はい、というわけで、いや、ありがたいですね。
ありがたいですね。他にもいっぱいメール送ってくれていいのよ。
いいですよ。
はい。サイド B にね。
というわけで、アケビちゃんのセーラー服に特別な思い入れがあるという
か、は
い。
ちょっと情報量多かったですけども、はい。アケビちゃんからいきますか。
はい。
セーラー服保存、保存委員会ですよね。
はい。
保存委員会乱立して大丈夫なのかなっていうところと。
いくつもね、ありますけど。
でももちろんアケビちゃん面白くて、うん、その、やっぱ一生の思い出に残るアニメっていうのは、まあちょっと前々回ぐらいかな、話した通り
の
ことなんですけども、はい、確かにで、ちょっとメールで、その、女の子の目線じゃないかって話あったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
僕ね、同世代の女の子、キラキラさんに、ね、自覚ない気がします、でも。
あー、なるほど。
あれって過ぎ去った、年上からじゃないと、うん、キラキラさがなんか見えない気もするんですよね。
そうか。
どっちかわかんないですけども。
うんうんうん。
だから僕はどうしてもやっぱり、こう、なんか大人になって、なんかキラキラさを失ったものとして、うん、なんか、なんかかけがえのないものを、振り返る感じがします。
そうか。でも、だからといって、その、いやらしい目線とかでは本当ない
ですね。ないですね。
これでも、だから、メールにも書かれてたんですけど、そんな声あるんですか？
いや、それはね、もうね、一部の、やっぱね、またなんか、なんていうんですかね、
こ
う、ジェンダー過激派の人たちの、なんか、言いがかりみたいなもんなんで、それはね、なんか、ほっといていいですよ。その、匿名でしか発言できないようなのは。
この、現に、その、はい、僕の友達、普段、全くアニメ見ない。で、女の子。
うん、
同世代ですけど、うんうん、
はい。
あけびちゃん勧めたら、めちゃくちゃ綺麗だし、女の子可愛いし、面白いって言ってたんで。
でしょ
いや、そうなん
です。でしょこれ。
そう、だから、ね、女の子の方がこれ面白いってなるん、
うん、
じゃないかなって思うんですけどね。
逆にね。
うん、
確かに。男性の中で視聴者で、やっぱ自分に入り込む存在がないのは見られないっていう方も一定数いらっしゃる。
なるほど。
男のキャラクターがいて、まあ、ログイン型のって言っていいのかな。
そうですね。
うん。なんですけども、なんか、そうじゃない限りは、このアニメは絵の美しさとか、女の子の愛おしさとかが、なんか前面に溢れてるんで、 なんか見られると思いますけど、芸術的に見られるのかな。
うん、いや、うん、僕がそれです。僕はね、常々言ってるように、まあ、ログイン型と言いますか、
はい、
なので、ログインする相手がいないんですよ。
これに関しては、
ね。だから、ストーリーとか、キャラクターとか、その関係性とかは、僕は入り込めないんですけど、
うん、
ただ、演出とか、芸術点の高さですね。
いやー、これほんと美術というかね、なんていうかね。
そうですね。絵も綺麗だし、音も気持ちいいし。
音も気持ちよかったですね。
これだから映画館とかで普通に、見てもいいぐらい。映画に、要はリメイクとかじゃなくて、
はいはいはい、
アニメを普通に映画館で上映しても見れると思うんですよ。
感動するあの最終回、大スクリーンで見たいわ。すごかったもんね。ちょっと話したかもしれませんけどね、はいはいはい、最終回ね。
ね、ダンスシーン、ね。
ダンス、そう、学園祭か文化祭かな、はい、のダンスシーンのね、超絶さ。やっぱあのあたりはね、めちゃくちゃめでられる。
だから僕はログイン型なので、うん、だから恋愛対象みたいな感じでは見れないんですよ。
うん、僕もそうですね。
だから同じようにその見守る目線というか、だからそのいやらしい目線じゃないっていう意味からすると、だからなんか大人の女性からの目線っていうのが正しいのかな。
そう、確かに。っていうか、なんだったら下着シーンというか、着替えシーンとか出てくるじゃないですか。
はいはいはい、
全然そういう変な気持ちにならない
ですね。いや、マジでこれに関しては一切のエロい気持ちないですね。
そうなんですよね。
なんか僕めちゃくちゃ快楽天とか読んでるんですけど、まあ本当なんか このアニメを見てる時間はすげえ浄化されて、そういう気持ちがふわーって消えてるんですよ。何なんですか。
ね、
だかそういう癒しなのか、そう、うん、まあやっぱ芸術ですよね。何度も言いますけど。
うん、そう、単純になんかいい映像を見たっていう感じですよね。
ですね。アニメならでもちろん原作も素晴らしいんで、もう両方見たいんで。
は
いはいはい、うん、まあ、なんとか検討しましょう。
保存委員会。
保存委員会は。
うん、
あんま乱立してもあれなんで。
まあ、まあ、アニメ化して1年経ってないっていうのはありますしね。
あ、そうですね。
まだ保存するにはまだちょっと。
早すぎます。アーカイブ化するにはちょっと早いですよ。
まあ、アニメではね、だからずっと前、だからアニメやって、いろいろあって、うん、でも、それでも保存しようってなってるから今。
うん、
太藤さんがね言ってるのであって、
そうですね。あ、確かに確かに。
いやいや、まだまだやってますよ。
まあ、早いよ。
平気で走ってる選手だと。
コーナー化するんだったら僕あけびちゃんとか、はい、君の名はとか、なんか作画綺麗な女の子はやっぱね、ちょっとね語り継いで後世まで行きたいですよね。やっぱね。
あ、作画が綺麗なアニメじゃなくて、作画が綺麗な女の子。
女で今。
なんで僕女の子って言ってるの？女って言いなが
ら。こだわりがあるんですよ、やっぱ。
こだわりあるんだ。
そうなんだ。
そうなんですね。あ、そのこだわり初めて聞きました、僕。
謎の。
で、まあ、あけびちゃんに関してはね。
そうですね。あけびちゃんに関してはそうですね。まあ、多分もしコーナー化しても、僕毎週やんじゃんでこれよかったしか言わないと思うんで、言うだけの没頭になるだけなんで、はい。
ね、
まあでも本当に熱い思いは伝わりましたんで、はい、ね、あけびちゃんのありがとうございます。
作画がいい女委員、
女
保存委員会、
女保存委員会でも、ちょっとお待ちしてるもの、
はい、はい。
一応、頭にサイド B っていう風につけていただければ、多分、こっちに、ね、なんて、
そ
う
されます。なるほど、なるほど。
はい。ただただ、勝手に、作画がいい女保存委員会って言われても、達夫さん何のこっちゃって
ない。なるほど。
一応、サイド B の、
当てです。
いいですけどね、この女作画いいぞっていうのをサイド B 宛てに送ってくれても。
だからそういう、
ね、ですよね。
だけど、サイド B って書いてくれないと、向こうで読まれちゃう可能性
が。そうそう、ありますんで。はい。ね、ぜひ、そちらもね、メールでお待ちしております。
悪玉おじさん、ありがとう。
ありがとうございます。で、藤井さんには謎の部分が多いという。
ミステリアスな男ですか？
ミステリアス。一番確かに。
ね、ほんと謎のね、もはやもう謎の男ですよね。
確かに。
まあそうですね、おそらくこの熱文字聞いてる方からしたら、うん、この音声媒体で聞いてる方からしたら、今、急にサイド B にいて、うん、なんか喋ってるけど、ふんわり。
はいはい。
なんか急に出てきたお前なんだよ感ですよね。
まあ、そうですね。
このサイド B 時代ももう結構長いですけど。
長いね。だからそう。だから今回はちょっとその、藤井くんって、何者っていう。
あ、そうですか。
今まで説明してなかったんかいっていうの
を含めて。自己紹介ですか。
だから改めて、何してる人なのっていう、
そう
部分をね、ちゃんとね、言ってかないと、と思いまして。
誰がやってるか分かんなかったから今までメールが来なかったんですね。
ああ、そうかもしれない。
その可能性も。
そうかもしれない。
そうなん。そう思いましたね。 はい。そう、サイド B とか、あと、要は、さっき、コメントとかでは、ちょこちょこ出てるんですけど、うん、あと、かつて、前にあった、シャツキステルの公開収録。
はい、はい、はい。月間熱量と文字数。
月間熱量と文字数に、はい、要は、直接、シャツに来られてた方。
うん、うん。
あのお店に来られてた方は、もしかしたら僕のことを認識してる人はいたのかなと。
そうですね。
ほうほう。う
ん、っていうのも、僕、あの会場に僕もいたんですよ。
うんうん、
全くカメラにも映ってないですし、出演することも、まあ、まあなかったですね。
たまに達夫さんが一言だけ振るみたいなね。
ありましたね。奥の方からちょこっと顔を出すとか、ぐらいあったんですけど、基本的にはあの会場にはいたんですけど。
そうそう、藤井くんと、なぜか足富もいた。
足富さんいましたね。足富さんはたまに出て、普通に出てるんですけど、出てない時にもいましたね。そうそう、足富さんの隣とかに僕よくいたんで、ね、うん、
そもそもなんでその月刊熱文字の公開収録の場に藤井くんはいるようになったの
っていうのが多分もともとつながりとしては達夫さんですよね。
ほうほう。
達夫さんが、僕、一応肩書きとしてはピン芸人っていう肩書きなんですけど、
はい。
前の事務所、前所属してた事務所がオフィス来たのっていうところ。
はい。
っていうのに、っていうのところで、達夫さんが所属、
うん、当時もね。
当時、
いらっしゃって。
いらっしゃったの、いらっしゃったのがオフィス来たのっていう、そこで、ネタ見せとかをしてたん。もう寝てたのが達夫さんだったりした
そう、ね。達夫さんが、ね、若手の芸人のネタを見る立場もやってたんですよ。
あ、なるほど、はい。事務所の後輩として見せていた。
そう、ネタ見せ会みたいなのを達夫さんたちが主催して。
達夫さんと、あと、牧田さんと、あと、鹿島さんと、あと、大神さん。
はい、ああ、大神に。
はい、東京特許。
東京本舗大神、今なんだっけな名前
大神さんね。
大神さん。
よくね、名前変わっちゃうんだよね。
が主催してた、フライデーナイトライブっていう、
はい、
来たののライブあったんですけど、そこに僕は出演したんですけど、そのネタ見せを達夫さんがやってて、そのつながりがあって、
ほうほうほう、
で、まあアニメ、漫画に関して語るっていうのを、まあ達夫さんのその、要は、活動して、って知ったんで、あ、面白そうなんで見学させてもらっていいですかと。
あ、なるほど。藤井くんの方から達夫さんに声をかけた。
そうですね。
ほうほうほう。
最初僕が、要は、なんか、ちょっと見せてもらっていいですか、見学させてもらっていいですかって言って行き始めたのがシャツキステ。
うん、なるほど。
そこが多分最初ですね。
はいはい。
ほうほうほう。
で、そこで松崎さんとかも知り合ったり。
そうね。
足富さんもそうですし、うん、
まあ、長浜さん
とかもね。長浜さんもそうです、うん、でそこで知り合って、で、ま、そこで松崎さんに、今度、要は、全部アニメ全部見てみた件っていうのをやってるんだけど、それの、B サイド、サイド B っていうのを立ち上げるんだけど、
ああ、はいはい。
っていうので、そっからですね。
そうね。
なるほど。
その前面というか表に出始めた。
確かその時はね、その、
うん、
やってる気じゃなかったんですけど、多分ね、インフィニットストラトスの話かなんか。
いやー、ね、よく覚えてますね、松崎さん。
多分ね。
2011年か、じゃあ、すげーな。
でも、だからそれよりも、だから後なんです
よ。あとか。
それよりも、だからそれよりも後の、だから2016、なんかわかんないですけど、に、やっぱり IS っていいよね、みたいな話を、なんか、ただただ改めて
しましたね。
ハーレムアニメかなんかについて喋るみたいな回で、はい、多分そういう話をして。
で、僕なんか確か帰りとかに、松崎さんに、いや、シャルが最高すぎると。
シャルなんですね。
マジでシャルが最高すぎて、でも、なんかこう、やっぱり、皆さん言うように僕、嫁みたいな、そんな踏み込めないと。
うん、
踏み込むっていうのが、要は、もう嫁ってハードル高いじゃないかと。やっぱ親御さんにご挨拶も行かないといけないし。
ハードルってそっちの意味のハードルなんだ。
やっぱその海外の方のとの結婚とも感はあるし、っていうことを話し、松崎さん話した時に、うん、なんだこいつみたいな目で見られて、
うん、
多分おそらくそこでなんか変なやつっていう認識が。
ああ、なるほど。
あったんでしょうね。で、まあそれきっかけで、なんか声かけてもらって、で、サイド B。
それサイド B なんですね。でもサイド B のきっかけは僕なんですよ。そのツイッターで、うん、サイド A を聞いてて、
うん、
俺の好きなアニメ1個も入ってねーって騒いでたら、達夫さんが、
はい、
じゃあカズさんもやるって言われて、はい、なんかそれでもう1個作るようになったっていうのはぼんやり覚えてるんですよ。
だからそのカズさんのツイートがあるから、 あのカーズさんとかも含めてサイド B みたいなやりたいですって達夫さんに言ったのが僕なんですよ。
ああなるほど。
あ、そうなんですね。
その時に向こうが新選組が3人だから、ね、はい、もう1人って考えた時に その藤井くんと会ったから、
さっきのシャルの話の
みたいなの時に
で、またうまいこと僕だけちょっと世代、あの、うん、要はちょっと下じゃないですか。
はい、そうですね。
で、その新前県の方もちょっと足止めさんがいい。
そうですね。
なるほど。バランス的に。
いや、僕とカーズさん同世代じゃない。
そうか、そうか。
僕の上ですからね。
そうだ、そうだ。
もう49だから、だいぶ上なんですよ。
断然上ですよ。
グラデーションはできてるんですよね。
あ、3世代。3世代。
3世代。
世代って言い方おかしいけど。うん、
で、だからそういうきっかけで、まあ、サイド B に参加するようになった、うん、藤井くんが、
そうです
ね、
なるほどね。
何の人なのっていう。最近なんかすげえ、あの、料理、ね、のこと喋ったりとか、なんか楽器のこと言ったりとか、元サラリーマンとか言ってるけど。
いろんな情報小出し、今までのこうサイドビート小出しになってました、それまで。
うん。だから、今何の活動をしてるんですか？
まあ、僕自身は多分何でもやるし、
うん、
まあ、一応、一番大看板は、一応、芸人っていうか、大看板。大
看板
を。サンミュージックに所属してるピン芸人。
サンミュージック所属の、ピン芸人っていうのが一応、肩書きですね。
はい。
で、プラス、YouTuber ってのもおそらくありますね。
うん。
はい。
YouTube に、動画をアップしてる。うん、で、それを自分で撮って自分で編集もしてるんで、うん、一応編集業もできると。
まあ、そうか、
へぇ、
藤井くんのその YouTube っていうのはどういう動画を撮ってる？
それは全くアニメとか漫画、うん、いわゆる二次元コンテンツとは全く別ベクトルで、うん、僕、実家が酒屋さん、主販店なんですけど、
うん、
僕自身お酒大好きで、で、要は飲食店飲み歩いたりとか、まあ自分で料理したり、お酒のつまみ作ったりっていう動画を YouTube にアップしてて。う
ん、自分で作ったり飲み屋さんに行ったりとか。
っていう動画がメインでやってますね。
はいはい、うん、まあだから普通にね、1万再生とか、で、どの、基本的にもあるよね。
ですね。登録者が今、2万ちょいぐらいだったかな。
YouTuber ですね。
ちゃんと YouTuber。
人気 YouTuber じゃないですか、
うん。それぐらいですね。っていうのがあるのと、うん、あとなんだろうな。
でも、その、例えばその仕事で、その、要は関西の方行ったりとか、
はいはいはいはい、
なんかいろんなそのお酒のイベントみたいなのやったりとか、その海外行くみたいなの
を。それはやっぱり、お酒つながりで、やっぱその、YouTube の活動を知ってくれてる人が、ぜひ来てくださいとか、お酒の販売会あるんで、
うん、販売会、
お酒あんまり飲まない方は分かんないと思うんですけど、日本酒だったり焼酎、あとワインとか、うん、あと要は国産のもの、
うん、
作ってるものを、試飲即売会っていうのが結構イベント的にあったりするんですよ。
そうなんだ。
それが要は単位が、酒蔵さんが何くらか集まってとか、もしくは、県が主導で要は何々県のお酒をアピールする。
地酒をみたいな。
そうです、そうです。そういうイベントが、結構探すとっていうか結構あるんで。
あるんだ。
あります、あります。うんうんうん、お酒飲まれる方で好きな方はそういうの調べて結構イベントそういうの行ったり。で、そういうのに僕行ったりして、
うん、
まあ、そうですね、僕やってるのは、この間やったのは、そこでお酒作ったりして、
できるって、お
たまたまスペースを貸してくれたんで、そこでお酒作ったりして、こういうお酒は、こういう飲み方美味しいですよとか。でも僕のでも完全に好みにはなってしまうんですけど、
ほうほう、
その辺了解いただいて、で普段だから YouTube 見てくれてる人とか来てくれたりとかしてちょっと話して。
はあ、じゃあそのイベントやるときにそのスペースをちょっと曲がりというか、
そうですね、
借りて
スペースさえ貸してくれたら僕はどこにでも行くんで、でそこでまあ料理ももちろん料理作っていいよって言われたら料理作ります。
ああ、そうか、料理も作れるはするもんね。
そうですね。
すげえ。
だからそのおつまみ作ってそのおつまみに合うお酒でも、だからお酒がまず主に来るんだったらそのお酒に合うおつまみを作りますし、
うん、
っていうことをやってたりとか。基本的に呼ばれればどこ
に。なるほどね。
そっちの大きいんですね、活動としては、おそらく。
おそらくそうです、
ね。今のメインとしては、その活動。
そう。
むしろなんでアニメの話してんのって言う人多くね。思われませんか、
ね、なんでしょうね。本当に、 これに尽きるんですけど、好きだからですね。
ああ、なるほど。
ただ、僕、好きな多分、ジャンルが本当に多くて、アニメとか漫画に限らず、まあ、ゲームもやりますし、
はい、すごい。
で、さっき言ったように、音楽、まあ、サイドビーチね、
そうですね。まあ、昔ギターやってたりとか、まあ、さっき言ったサラリーマンっていうのは、大卒で、新卒で入ってすぐ辞めちゃったんで、あれですけど。
あとね、まあ、バイクとかもね。
あ、バイクも単車乗ってますね。
へぇ、
単車乗ってる。それも昔から好きで、今単車ホーネット250ってホンダのバイクの。
で、酒飲みながらバイク乗ったりしてるもんね。
おい違う、絶対ない、絶対やってない、それだけは絶対やってない
ですからね。もちろん右折ターンからの直進でみたいな。
うん、やってないですか。
やってないね、はい、大丈夫ね。
大丈夫です、
大丈夫ね。
で、はい、そうか、料理関係だと食品衛生責任者っていう資格持ってて、まあお店出せますよっていう。
おー、
すごい。
一応お店出せますよっていう資格持ってたり。
なるほど。じゃあ何かそのね、地方で、こういうイベントやるんで来てくださいって言ったら。
全然行きます、全然行きます。
なるほど。
まあちょっとお手伝いだけはいただきたいですけど。
もちろんね。
軽く
ただで来いって言うからね。
おいおいって、まあお手伝いだけはいただきたいですけど、そんなに高くないです。よくあるイベントに、とか、あるじゃないですか。イベントになんか芸能人呼びたいとか。
はいはいはい。
そんな楽じゃないです、もう。うん、全然もうビビったるもんで、僕すぐ動くんで。うん、すぐ動くんで、
大丈夫。あちこちにやっぱり移動されてるのはそういう事情といいますか、まあ、お仕事内容、
ね。あと好きなんでね、僕自身が。そういうの、旅とかも好きなんで。
はいはい。
いいですね。
じゃあ、もし仕事依頼したいってなったら、どこに連絡するのがいい？個人なのか、事務所なのか。
僕に言ってくれれば、個人で。
個人で言えば。
今、ツイッター開いたら、僕のメールアドレスが多分あるんで、Gmail の。
なるほど、なるほど。
連絡くれたら、いたずらメールとかでも、まあいいっすよ、最悪。
いや、
ダメよ。
ダメ。たまに来るんですけどね。
たまに来るんだ。
だからそういう。
じゃあ、そういう個人に、藤井くんに連絡したら、事務所には藤井くんの方からちゃんと伝えて。
一応、そう、闇営業になっちゃうんで。
そうね。
闇営業になっちゃうの、ね、やってますけど、パンツさんは今だって闇営業とかよくされてるんですよね。
もちろん。
だったら、熱文字が闇だよ。
何の、まあ、活動自体は闇かもしれないですけど、すごいオープンな、これ、あれじゃないですか、
そう、だって、俺だって仕事、まあ、じゃあ僕の、じゃあ活動的に、
はい。あ、そう、松崎さん。
僕の活動で言うと、もうコンビ解散して一人になって、
はい、
ネタやってないですよ、僕。
そうですね。
うん。なぜならネタ考えるのがめんどくさいから。
ああ、はいはい。もう、まあ要は、コンビを解散した後、ピンのネタ的にはやってない。う
ん、やってないね。やってなくて、で、やってるのが、まあ、先輩がやってる番組とかに呼ばれれば顔出しの仕事もする。
いや、もうなんかたまにテレビで見ます。この間も見たばっかだしな。
あ、本当に。
だって岡野さんとあれ3人で出た。
あ、ザ・マミーの、はい、酒井くんと
3人で出たクズ芸人。あ、そんなキャラ松崎さん最近乗せ出したのかと思って。
あ、でもね、これはね、ちょい前とかね、なんか昔からもう借金はずっとあるから。
あ、まあそれはちょっと言ってましたね。
だからね、たまにね、借金あるっていうだけでクズ芸人のくくりにされるのよ。
あ、今、そんなハードル低いんだ。
あのね、それがね、結構5、6年ぐらい前からね、たまにそれで呼ばれるの。
へー。あ、でも、オーディションとかで借金とかありますって聞かれることあるか。
ある？
なんか要は、それ系の要は、なんか人を聞くオーディション。
ちょっと。ネタじゃなくてね。だからそういう、まあ、顔出しの仕事、
うん、
あと、一応、裏方の仕事もやってる。
裏方。
ほうほう。
何系？
作家業とまではいかないんだけど、
はい、
二次元系、アニメとかゲームとかの漫画とかの、YouTube のチャンネルがあります。
はい。
でもその YouTube のチャンネルを制作してるのは、そのゲーム会社だったりアニメ制作会社じゃなくて、そこが依頼してる、動画制作会社です。
はいはい。
番組の制作会社です。で、その番組の制作会社の人が、そのアニメとか漫画とかゲームについて、詳しくないと。
うん。
っていう時に、僕が入って、
アドバイザーですね。
だから、リサーチャーっていうんですかね。
ほ
ー。だから、その、ものについて、いろいろこういうのがありますよ、みたいな。
はいはいはい。
まずですね、恋愛ゲームの監修みたいなのもやってました
よね。あー、やってたね。
すげーな、マルチな活躍で。
そう、だから、そういうなんか裏方というか、なんかそういう作家業、みたいな。時には台本も書いたりとかもするし。
なるほど。
そう、でも、だからその作家業やってますって言ってるんですけど、その作家業の依頼が、その、僕が今やってる、 ところだけしか来てないので、
うん、動画制作会社
はい、しかないので、まあそれもあの
お待ちしております、
ね、お待ちしておりますなんて。
それはどちらに窓口は？
僕に言ってもらえれば僕が事務所に
同じパターンじゃないですか。
なんでしょこの事務所を信用してないかというか。
いやあのね、事務所ってね、作家業なんて別に取ってこない。作家って
わかりますわかります、
自分で取ってくる、
うん、
仕事なんで。
なるほど。
個人のつながり、
はいはい、やっぱどうしても横のね、
そう、あの会社が仕事振ってくれる作家業なんてないのね。
その太田プロさんとかは要はタレントとかそのいわゆるテレビとかラジオ局には顔があっても、うん、作家方面とか出版方面には別につながりがないから、
うん、いや
て
か
そうなんですよね。
いやあの
まあ太田出版ありますよね、そういえば、
うん、ただだからそもそも芸能事務所というものが作家業を芸人に進めるっていうことはまずない
です。
作家業ってもう本当にじゃあお前やるとか、ここなんか人が足りないらしいんだけど、あのお前入ってみないとか、もう個人のやり取りでやるところなのでっていう部分が多い、
はい、
全部が全部そうとは ないとは思うんですけど、
裏の事情というかね、
はい、
そんな感じ
なので、まあその辺もね、そう、あのだから表顔出しの仕事も裏の仕事も
なるほど
やってますよっていう感じですね、僕は。
が今のメイン。
はい。だからメインっつっても稼いでる額がねほぼ一緒ぐらいなのよ。
一緒何と。
そう、顔出しと顔裏方の。
ああ、そういうこと、
ね。なるほどな
る。だからどっちがメインなのか今ふわっとしてるんですよ。
まあ、だから僕もそうですよ。ふわっとしてる。
でも月によって変わってくるみたいな。
うん、だから僕の中でまあ一応太田プロのピン芸人っていう肩書きだけ残してるっていう感じですね。う
ん、芸人っていうのはやっぱね、いろんな顔持ってない。
いろんな顔持ってる。
分かったと思うんでね。
いやーもうな
んか。カズさんは。この流れで。
あ、僕、この流れで言うと、まあ、もともと20年以上製麺業、中華麺を製造する会社に勤めていて、それを2年前に辞めて、
はい、
で、ブログ一本ではなく、ブログとあと外部にライターとして執筆活動するようになり、って感じですね。もともとライター業は、それこそ20年近く前に、そうですね、あの、メイドさん大前からデビューしました、出版。
ああ、
そう
あの、大前シリーズ、ありましたね。
はいはいはい。
妹ゲーム大前、
はいはい、
姉ゲーム大前、
ツンデレ大
前。そこはもう、がっつり僕が入ってるんですけど。
あ、そうなんす
か。だって、もともと達夫さんとつながりもそこなんで。
あ、そうなん
って言いますもの、ですね、その、メイドさん大前の時には、そのアニメ会がまだ2人だった頃って、ですね、アニメ会っていうメンバーが昔5人、はい、いまして、
ね。そうですね。
まあ、国井さんとか、はい、国井さんと三平さんの二人が最初だったんですよ。
はい、そうですね。
その頃に僕はお二人と出会ってるわけですよ。
はい、
で、その後アニメ界が5人になって、達夫さんもそこに入られるようになって、そこで達夫さんと僕は面識できるんですよ。
で、達夫さん、比嘉さん、
亀子さん
の5人でやって
るん
ですね。
で、そのアニメ界は、その、なんとか大前っていうシリーズに、毎回こう企画もので、出られてて、まあ、打ち上げ、本の打ち上げとかでもお会いするわけですね。
コラムとかを書いたりとか、
そうですね。
記事、はい、
で、そこでこう、うすうすこう、つながりがあって、で、ある時、そのプライベートの飲み会で、その達夫さんをお誘いした時に、なんか、やっぱ、なんか、アニメを見るモチベーションは何ですかって、達夫さんに孫で聞かれたんですよ。まあ、お酒飲めないからね。
はい、達夫さんは、ね。
僕は割とベロベロだったんですけども、はい、10分ぐらい考えて、
あ、10分ぐらい
?10 分っていうか、いや、その後にまた別の話に会話戻って、その後、頭の片隅に考えて、思いついたのが、俺、やっぱり、アニメの女の子と恋愛がしたかったと。
うん、
したいと。で、僕はあの男子校だったし満足な初恋になってないんで、その初恋の気持ちを成就するためにマイクロアニメ見てるんですって言ったのが、なぜか多動さんに受けて、うん、じゃあ熱文字出てくださいって話になって。
なるほど。
そうですね。そこからなんか熱文字で喫茶店に呼ばれてそこで収録するって話になり。
喫茶店収録時代だまた。
それがね、多分 YouTube で最近クラシックで上がってるのはそこのあたりが上がってると思うんですけど。
中野のね。
中野。それね、喫茶店でやってましたね。ガヤガヤしながら、
はいはいは
い、という流れがありましたね。で、その頃昔からライターデビューはしていて、
うん、
で、その頃、だんだん紙からウェブに時代はなっていったので、
うんうんうん、
まあ今もウェブで割とデンファミニコゲーマーとかアスキースタートアップとかいろんなところで、あの、ちょくちょく不定期でインタビュー記事とかコラム記事を書いたりしてるというライターで、でもメインはブロガーで、
ブロガー
ですね、収入的には7対3ぐらいでブログの方が多いので、
うん、
って感じですかね。
そう、いや、だからこの間 僕あの長濱監督に会ったんですよ。
はい。
長濱監督に会ったらカーズさんの麺また食べたいなって言ってて、いやカーズさんも製麺業やめてますよって言ったら、うん、
情報がすごくアップデートされてない。
だって僕八木橋百貨店、はい、あれ以来お会いしてないん
です。熊谷の
ねイベントやりました、
ね。そうやりましたねイベント、
ね。その頃はまだギリギリ製麺。
そうですね。あただねそう長間さんちょっと指針なんですけども、あのカーズ麺カーズのその勤めた製麺会社の近所にまだ住んでて、円満に会社辞めてるんで普通にか、はい、僕が開発したあの製麺レシピは残ってて普通に今商品として売られてるんで、カーズ麺を買って用意することで、ね、できますので。
あじゃあそうな
の。俺のベストのこの乾水とか水 の、 あの割合とか、はい、でお塩とかその色味とか色子ってあの口なしの花を潰して色つけるんですけど、そのあたりのあのブランド麺でカーズ麺的なブランド麺はまあ残ってますんで、それはあの長濱さんにぜひね差し上げることができます
ね、はい、
って感じです。
そうか、いや僕もその長濱さんに会う機会あるので、だからねあの500回記念の時に長濱さんがあの来れなかったので、なので長濱さんの声聞きたいっていうね、はい、声もあったりするので、はい、なんかのタイミングで俺なんかコメント取りにいけねえかなと思ってるんですけど。
う
ん、
ああ、いいぞ、お願いしたいですね。
なんかもう会うたびになんかね、頑張るって言いながら死にそうな顔してるんで。
なんかお仕事大変、お仕事大変そうですね。
いや、大丈夫ですよみたいなこと言ってるけど。
大丈夫じゃない時のやつだ。
いや
目の動向が開いてる的な。
マジで、顔が本当に青くなってる人を僕、
ギンギンの、
はい、いやー大変そうだな、長間さん。
で、ね、なんかのタイミングでね、その音声だけ、もう5分ぐらいだけでもね、うん、ちょっとね、取りに行ければなと思ってるので。
熱文字リスナー楽しみにしてると
思います、ね。いろいろ落ち着いたら、おもちゃ紹介もね、見たいですもんね。
ね
あれ好きなんだ
よね。なのでね、そちらもね、ちょっと、聞いてる皆さんはちょっと期待しつつ、まあ、気長に、首を長く。して待っていただければ。そうか、じゃあカーズさん的にはだその、はい、ライター
とブログが今中心ですね。
いやーなんかそう考えるとあんま普通の人いないですね。
そうかそうですね。
普通の人って会社員
とか。いやなんか分かりやすく芸人
あでなるほど。ああはいはいはいライター出てますとか。はいはい、
うん、だからでライターのライターです、うんうん、とか。
確かに専業というかそれ一本出てるのないですね。
うんまあ。やっぱ多様な社会になったんですね。
ふわっとした、ふわっとした決着の仕方を。
ね、だって、あれ、カーズさんってその、ね、もともとその個人サイトをやられていたっていうね。
は
い、
もう20年以上カーズ SP やってますね、今も。
ね、だから未だに、その、カーズ SP、昔あったカーズ SP みたいなことを言われたりとかね。
あ、最近もありました。ね、出版の編集者の方かな。
はい、
名刺を渡しした時に、はいあのカーズさんですかって言われて、で、なんだっけ、小学校の頃に見てましたって言われて。
みんな通ってきてるんだ
よ。小学校5年マジかと思って、ガーンと。
で、まず小5にもう、PC があってインターネットの環境があると。
そうですね。そこにも驚くし、うん、なんか小学生が俺のヤバいサイト見てたってのも驚くし、みたいな。いや、昔のインターネットって結構カオスで、はい、なんか割とこう、エミュレーターとか、なんかエロゲの話とか、割とこう、子供に見しちゃいけないネタとかが普通に流れた時代なんですよ。
まあまあ、そうです。
まあでも、カオスのところで基本的にその記事紹介とか、
そうですよね。まあ、基本的にはもう紹介する側なんで、うん、手を染めて、でもね、エロゲに関してはね、僕結構好きで、はい、感想をね、めっちゃ書いてました、僕それは。
書いてました
ね。あの頃って、だから、マブラブとか、クロスチャンネルとか、はい、俺にとってもう熱いゲーム
だ。何でしたっけ、エロゲの、エロゲ記憶感とかあったじゃないですか。
ありましたね。
あります、今も。すげえ見てたな確かに。
記憶感まだ現役でやってます。
あれ、そう、あるんだ。
そっか、クロスチャンネルとかあの時代か。
めっちゃあったな
熱いというかね。
あと僕ずっと鍵っ子だったんで、未だにこう鍵の呪縛から逃れられずに、しばらくは割とエアのここがいいよねって話を何年もしてるみたいに、
ちょっと
ループしてるとかね。
ループだ。
かと思えば、労働総選挙のここがいいとか、なんかね、ほんと昔話をするおっさん
当時。いや、でもそうなりますよね。僕もだって未だに、一番やったエロゲ何かって思うと、学生の時に1ヶ月引っこもってやったビーザーズクライマーだし。
あれそうなんです。やり込み系ですよね。
あと戦国ランスとかだし。は
い、いや、あれも時間解けたわ、あれも。
うん、いや、そうなんです。学生時代は無意に過ごしたな。
うん。まあ、学生、まあ、二十歳になってから。
二十歳になってから、
ね。大学生。
もちろんね。はい。
ちょいちょい僕らエロゲの話いっぱい出ますけど、はい。
ね、 すいません、ちょっとエロゲの話なんでちょっと止まんない、
ね。止まんないんですけどもね。はい、だからそう、だから割とみんな割と一本でやってるというよりはいろんな、なんか要素がね、はい、なんかごちゃ混ぜになってる感じしますね。はい、
じゃあそのカズさんに、じゃあその同じように。
お仕事思い出して
。例えばコロナの、あとライターの執筆お願いしたいみたいな、もしくはもしあったらどこに？
ツイッターの DM か、はい、サイトにある僕のメールは G メールに送ってください。
なるほど。
執筆とかはね。
まあ今本当に忙しいは忙しいですもんね。ねそのライター業って、その、何かの紹介の記事書く以外にも、そのね、以前も言われた、そのインタビューしたりとか。
そうですね。インタビュー結構ヘビーなんで、はい、そこにやっぱ時間取られるんですけども、まあでもやりますよ。
インタビューヘビーというか、だからその、この人が言ってた部分をどうまとめるかっていうのが、
こっちの方です
ね。ありますし、だったら、ね、その、要は、間違ったこと書けないから、裏を取んないといけないともあるん
ですか。そうですか。
情報を、取らない
と。なるほど。割と本人がうろ覚えで違うこと言うこともあって、これの裏取りとか結構割と時間かかったりは
する。なるほど。そっかそっか。
割とね、見えない工夫はいっぱいあるんですよ、うん、でもすごいやりがいはあるんで、うん、僕やっぱね、人の話を聞くのが好きなんですよね。人のマニアックな話を。
なるほど。
だから向いて、自分に向いているなと思うので、なんかそういうね、インタビュー記事とか、あとコラムも書きますんで、全然。
はい。
最近はですね、マグミックスというところですね、アニメの記事書いてまして、このアニメのこの1話がすごいみたいなの書いてます。
お
要はあれ、秋葉メイド戦争とかですね、その時、はいはい、1話で度肝を抜かれたアニメ参戦みたいな話で。
なるほど。だ熱文字にもね、この1話がすごいっていうところなんで、今もあるのかな、うん、編集室でね。
たまにあります、はい、やってますけどね。
はい、
そういう感じの、ちょっと記事いろいろね、手を広げてやってますんで、はい、応援よろしくって感じですかね、僕は。
もうその、ね、漫画の紹介の、ライターみたいな、こと、コラボ書いてたりとかしてたんですけど。
コミックウォーカー
です。そうです。角川さんのコミックウォーカーで。
はい、やってました。
やってたんですけど、やっぱり、その、僕らやっぱり、ね、言っても芸人っていうので、10年以上やってて、で、コラムとか書くじゃないですか。やっぱり喋った方が楽だなっていうのを、なんかちょっと思いますね。
なるほど。
そうか、確かにな。
なんか、書いて文字にすると、あれ、あんま熱入ってないように見えるなとか。
なるほど。
だからそこの、なんか経験値が、ま、なんか、その、コミコーカーさんでコラム書くようになって、ちょっと上が、ようやく分かったというか。
なるほど。
そう、僕もそういえばコラムやってるんですけど。
やってみんなみんなやってます、
ね。僕、クックパッドっていう、まあ、レシピサイトを、
はいはいはい、
3年ぐらい、料理のコラム、まあ、毎回一品だったり、この一品だったり、あと食材だったりで、毎月一回、自分の料理と、あとコラム、それに付随するコラムをやってるんですけど、はい、まあ、確かに、もう、レシピとかめんどくせえなって思う時ありますし。
なんだ、その YouTube で撮った方が早いなとか。
早いのとかありますし、あともう説明とかも、なんかもう、料理なんて結局、好みだからなって思う。
なるほど、
ね。もうなんか聞いたのが、やっぱり料理を、その、本とか文章にすると、何を、何杯とか、
超めんどくさい人
大さじ何杯とか、小さじ何杯とか、何グラムとか書かないといけない。
あれはそうですね。もありますし、また、詳しく書きすぎてもいけないっていうのがあって、
ほう
要は、栄養価的な、要は、何々が体にいいとか、何々が何に効くとかも書いちゃいけないんですよ。
へぇ
明確な保健衛生の基準があって、書いちゃいけない。
厳しいな
ぁ。厳しい。基準
が
ある。
で、その栄養価的にも、要は、何々が体に効くあたりでも、もう、今アウトですね。
へぇー。
法律があるんです
ね。法律もありますし、あと要は、サイトの運営方針的に、いや体にいいっていうのを信じて食べたんですけど、で、クレームが来ても
困るし、あー、なるほど、
っていうところもあって。
じゃあ、その昔からよく言われてるさ、その、カルシウムを取ると骨が丈夫になるみたいな。
あー、もう絶対ダメです、それ。
ダメなんだ。
絶対ダメです。
へぇー。
っていうのも、要は、いろいろ気をつけたりしながら毎月書いてる。
そうか、そうか。
厳しいなぁ。
いや、だから芸人だと、そういうことをもう、言っちゃったら別に、なんか、
そうそうそう、ちょっと面白話にもできるんですけど、
そしたらやっぱり文章に書くってなると、
残っちゃう。
残るし、
形残っちゃうっていう。
確かに、裏取りみたいなのもしないといけないから、それで時間かかったりとか、コラムって。
そこが一番そうなんですよね。
あ、でもね、でも一個ね、楽な、今喋った方が早いっておっしゃったじゃないですか。
はい、
最近音声入力めちゃくちゃやってしてます。
あ、毎回音声入力の精度が上がってて、毎回言ってるんですよ。
デスクトップにマイクつなげて、Google ドキュメントに喋るだけで、
Google やばいらしいですね。
そう、Google の変換が能力がやばくて、精度が。結構それでこう、僕は大雑把に書くんですよ。それで8割ぐらいできるんですよ。それを削ったり、付け加えたりするだけで、
なるほど。
コラム1本書けるんで、爆速になりますよ。
昔に比べたら、だいぶ楽には なってる
んですね。なりました。
へ
ぇー。SNS でつぶやきたい人もね、結構活用すると楽ですよ。あの、書くより喋る方が楽なんで。
確かに。
人間は。
そうかも。
うん。
いや、それね、ライター3人で。
ライター全員ライターになっちゃった。
ね、あの、謎の男藤井くんの紹介から。
あ、そうですね。
あの、皆さんのね、あの、ちょっと、あの、そもそもどういう人なのかっていうのを ね、ちゃんと知っていただこうと思います。
掘り下げましたね。
はい。これが熱持ち的に需要があるのかどうかは全くわかりませんが。
これを考えた上でメールをね、サイド B のね、誰それサーテンとかメールいただければみた
いな。はい、そうですね。熱持ちあと gmail.com まで、はい、お送りいただければと思います。あと、この女の作画が、この、すごい。
すごい。
あ、え？この、
この作画やべえ女すごい。
この女の作画がいい。
この作画の女保存委員会でした。
あ、保存にしちゃいますね、
保存しちゃいます？
あ、じゃあなんか。
保存つけますかね、これ、ね。
やっぱ選定の作業も必要じゃないですか。
確かに。10年以上前じゃないと保存っていう言葉つけちゃダメじゃない？
確かにな。じゃあ。
ちょっと昔前じゃないと。
この女の作画がすごいにしますか。
なるほど。はい、宝島社から訴えられそうな。
その辺はカタカナとかをなんか駆使してやりましょう。ひらがな、カタカナひらがなを。
すごいよ、漢字にすれば許してもらえる。
そうですね。
うざきちゃんみたいにローマ字にしますか。
SUGOI。
T シャツみたいに。すごいって。
この女の作画がすごい。を、サイド B 宛てにね。
うざきちゃんの方なんじゃ、それもう。
はい、気軽にね、感想や、あとコメントなんか、
ね。そうですね、コメントいただければ。
もういただいたりとか、はい、ツイッターでもね、ツイートしていただけるとありがたいです。
はい。
というわけで、以上、サイド B の、雑談会といいますか、
はい、
でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
熱文字。超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張使用料ともに500円引き。東京23区以内であれば出張費も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
熱量と文字数。
佐久達夫です。
国作也です。
明日美慎吾です。
はい、ちょっとね、国作也生存報告、国工房編。
あの比嘉君がうちに来てね、
オタク訪問やってくれましたけど、はい、過去ないほどすごい反響を取られました。
そうなの？
だってブラックボックスでしょ。
みんな国を求めてるんだなっていうのをちょっと改めて。
求めてんのか。
国さんの自宅といえばブラックボックス。
そうです。
誰の自宅もそんな感じでしょうに。比嘉君が喜んでキャイキャイ言ってましたね。
いや国さんの自宅なんてもう本当空想上の場所だと思う。
そうですよね。
椅子がキノコですからね。
本当に
そっちなんだ。
すごい、メルヘンの方だった。
この方は、はい、お名前がどうなのかな、メールいただいております、はい。なんで見せてくんないんだよ。プロモデラーと共演してほしい。数年間楽しく聞かせてもらっていましたが、辛抱たまらず、ついにメールしてしまいました。写真みたい。
嬉しいね。
ね、
嬉しいね。
続いて、朝記者。第510回国作や生存報告国工房編聞きました。
ありがとうございます。
国さんはあれだけ細かいこだわりがあるのに、なんで違う世界観の作品を混ぜることには何の抵抗もないのでしょうか。不思議でなりません。線引きってどこなのでしょうか。それから比嘉さん、せっかく謎の多い国工房に足を踏み入れたのですから、武器庫のガンコレクションも見てほしかったな。多分最近発売されたカール・グスタフのガスガンとかあるはずだから。
ね、日川君は鉄砲のあれは見ていかなかった。
見ていかなかったんだね。
見ていかなかったって、今全部バックに入ってるんで、
はい、
言わなきゃわかんないよ。
もう完全に犯罪者じゃない
ですか。なんで
違う世界観の作品を混ぜることには抵抗はないかという。
自分の中では面白ければって感じじゃないですか。
そうだよね、まあ、俺はそうだもんな。
うん。
両記者。国さんのお宅拝見会とっても良かったです。5回聞きました。またやってください。
そんなに、そんなに見るもんねえだろ。
キャンディーローズさん。初メールです。まあ、ですはちなみにあの、DATH。ギリギリ20代。女。うん、ギタリスト。アイオギター。キラーファシスト。国女子。気になって気になってしょうがないことがあって初メールします。
はい。
国井さんが作ったギターコレクション30本、誰のギターを作ったのか30本全部教えてくれませんか。辰夫さんがかつて出演されたワーワープラスと名作アーカイブ2013年の2月12日メタルは生き方だが好きで YouTube のアーカイブを年に1回は見ています。メタル会社員、寺島慎吾さんと国井さんのメタル会をやってくれなかったことがプラスと唯一の心残りです。メタル会どこかでやってくれないかしら、よろしくですということで。まあ、どんなギター、30本全部とは言わず。
そうですね。だから、比嘉君が来た時に俺うっかり間違えちゃったんだけど、日本人ギタリストはボーイの布袋さんしか作ってないやって。あれもボーイの布袋さんっていうのは、フェンダーのね、テレキャスターっていうシェイプなんですよ。で、シェイプ、あの、テレキャスターってメタルとかハードロックで使ってる人ってほぼいないのね。でも、あれだけ作ると、なぁ、そのシェイプも全部網羅しておきたいってあったんだけどさ。で、それで、あ、布袋さん、テレキャスタータイプだったって作ったんだけど、日本人はね、他に3名いました。
あ、まだいた。
もうこれで、これメール送ってくれた方はすぐわかるんじゃないかな。その通り。まず、ラウドネスの高崎さん。キラーですね。キラーですね。
はいはいはい。
キラー作りましたよ。
はい。
で、2002、2003年に使ってた、今は使ってないんだけど、今、アンセムのね、清水明夫さんの ESP のギター、かっこいいと思ってたんで、それも作りました。そして、忘れちゃいけない。ビーズの松本さんの。
ああ、松本さんも。
作りました。ただね、この松本さんのシグネーチャーモデルなんで、ギブソンのなんですけど、はい、あの、ヤマハじゃなくて、
はい、
これ苦労して、もう俺の中では、ここはもう自分で泣きましたね。
うん、
あのね、一番最初に2008年ぐらいに出した、あの、ダブルカッタウェイのギブソンの、あの、モデルなんですよ、
うん。
で、そのね、トラメ仕様というかね、すげえ綺麗なんだけど、これはもう再現がどうやってもできなくて。うん、で、その前に普通のレスポールをね、黄色に塗りつぶしたイメージカラーとして、黄色の服とか松本さん着て、演奏もやってたんですよ。で、そのイメージで、うん、いや、ダブルカッターウェイ、本当はこの黒のなんか模様が入ってるのを作りたいけど、無理だから、黄色だったらあり得るんじゃなかろうかっていうので、自分の中で、泣きながら嘘をつきましたね。だ黄色の松本さんモデルもあって4人です、日本人は。
はあ、皆さんだそうです。
他にはだから、メガデスの、そうですね、デイブ・ムステインのキング V とかも作りましたけど、あと、まあ、ドリームシアターというバンドも好きなん
です。ドリームシアターってずっと言ってるん
で。もう大好きなバンドなんで、ジョン・ペトロイシの。これも92、3年に使ってた頃。まあ、長いバンドとか長い、ね、活動になってくると、ギター変えちゃう人も、とか、
はいはい、
変える人の方が多いんで、ずっとそれをっていう人は、あんまりね、数が少ないんです。
やっぱさ、そのギター作って、その人になった気持ちになりたいわけ。それともこれを持ってんだっていう実感をしたい。
なった気持ちっていうよりは、そうだ、この人が持ってたギターがそこにあるっていう嬉しさだ。いや、本当にそう。
ここにある。
あ、だから、あの、野球選手とかね、スポーツ見る人が、そのスポーツ選手が着ていたユニフォーム見てうっとりとか、それと同じだと思う。ただ、本物ではないし、1分の1でもないんだけど、俺はミニチュアでも十分。
うん、
だからそれ見てると、あ、このバンドの曲最近聴いてねえなと思って、また聴き始めるとか、やっぱなるんだよね。
うん、
ナイトレじゃん。ナイトレ
じゃん。ギターのことわかる？
いや、今出てきた、なんか、ほんと高崎さんの名前ぐらいしかわかんない。
まあ、そんなもんですよ。
ギリギリですよ、ほんと。レイジーがギリギリの知識なんで。
アイバニーズの、レブビーチモデルも作りましたよ。これ、メールくれた人わかるかな、90年ぐらいかな。すごい上手いギタリストだったんですけどね。
うん、
今で言うと、バンドリでギター持ってる子で、
はい、
ブリッジのところがざっくり切れてるスタインバーガー持ってる子がいるんだけど、あの形に似ているのを最初に使ってた感じの人ですね。そのギターかっこよかったんで、作りました。
小原さんから。
だって足飛びギターとか使わないでしょ、弾かないでしょ。
いや、全く楽器経験全くないですけど。今バンドリって名前が出たんです
か。ああ、そうかそうか。
多分その今ギターの形説明するんだったら多分あのな、まあ、1人浮かんでる人はいますけど多分その人かなっていうの
は、うん、15万円ポッピンパーティーの センターの子がランダムスターっていうのを使ってるんですよ。このランダムスターっていうのも、はい、多分俺らの世代の最初ではそのラウドネスの高崎さんっていうのが使ってたギターの形なんだけど、はい、高崎さんはそのランダムスターからもうちょっと鋭角的な感じで違うメーカーっていうのもオリジナルっていうんでキラーっていうのを作るんですよ、うん、で当然スペックがすごく高いギターなんでキラーはもうキラーで独立するのね。でキラーギターのファンも増えているから今はキラーなんだけど、ランダムスターもだから最初作りましたよ。ただポッピンパーティーではなくて申し訳ないけど俺の場合はガスGという人なんです、うん、知らないでしょ。
いやいや、あの流れるように情報が出てきて多分だったけど、あの人が俺の NBA の話聞くときこんな気持ちなんだ
そういうことで、そういうことなん
です。では芋焼酎記者よりいただきました。第510回国井作也生存報告国工房編を聞いて国井さんのメタル愛に感激しました。そこで国井さんが好きな、HR スラッシュ HM、 これはヘビー
ヘビー
メタルヘビーハードロックですね、はい、のアルバムをいくつか教えてください。私のベスト3は1986年、オジー・オズボーン罪と罰、現代ジ・アルティメットシーン、2つ目1986年、メタリカメタルマスター、
おーまたいいね、
現代マスター・オブ・パペッツ、3つ目1990年、バンテラ・カウボーイズ・フロム・ヘルです。マイ・フェイブリット・ギター・ヒーローはジェイク・イ・リーと、ダイム・ハバック・ブ・ダレルです、クニー・シグネチャーモデルギターラインナップにダレルのギターはありますか。
ごめん、ダレルはね、あのディーンのギターではね、あのメガデスの新しいムステインのキング V だけですね。悩んだ、すげえ悩んだ悩んだけど、ヘッドの形の好みっていうとあれね、ディーンのね、あの二股はないんですよ。
萌えからメタルまで幅広くオタク心をくすぐる熱文字が大好きです。アイアイパソコン様ありがとうございます。アイアンメイデンも大好きです。
あ、いいね、
芋焼酎、いいね、芋焼酎さんもね、あのそうメタル好きなんだ、ね、
好きなんですね、うん、好きなんですね。アルバムかクイーンズライチのオペレーションマインドぐらいも外せませんね
もうすごいね、流れるように出てくるねやっぱあるんだね、アルバムっていう言い方ももういつまであるか分かんないけど、
もうね、今はそうだと思うよ、うん、俺らの時代とかそうだったからね、うん、
アシトミある好きなアルバムベスト3。
アルバム。急に。いや、でも、その、今の話聞いてて思い出したのは、あの、アニメタルはちゃんと聞いてましたよ。
ああ、アニメタルね。
めっちゃもう、これでも新しい方って言っちゃったら。
そうだね。うん。
なんか、それが90年代後半ぐらい
ですね。あった。
坂本映像さんって方がボーカルやってた、アニメソングをそのメタル調で歌うアルバムみたいなのが、確かなんか5、6枚ぐらい出てるんですよ。
出てました。
出てました。
あれはちゃんと聞いてましたけど。
すげえな。
その中で、コンチェルトムーンっていうバンドがやった、鋼鉄組曲ってのを聞いてください。宇宙戦艦ヤマトの曲を、あれやってるんですけど、このコンチェルトムーンのね、すごい、西島さんすごいんですよ。すごいギタリストがいる。イングエ・マルムスティーン系の人なんです。
何言ってるかちょっと。
素晴らしいアルバムでしたよ、これ。
すごいですね。
編集長、記者の皆様お疲れ様です。石の下からこんにちは、サイレントリスナー、沢谷と申します。確か第10回くらいから聞き始め、苦節9年。ほぼ初投稿です。
あら嬉しい。
今回国井さんに問いかけたいのは好きなエンジンです。アニメとエンジンとすると重野先生絡みに絞られてしまいそうなので、好きなメカとしてのエンジンをお聞きしたい。小生の好きなエンジン、今回は二輪のレーシングエンジンに絞ってお話しますと、以下の3機。1960年代、世界に挑戦したホンダ RC 型、時計のようなエンジンと称された超高回転エンジン。21980年代初頭、2ストローク前世の WGP に気筒あたり8バルブの4ストロークエンジンで挑んだホンダ NR エンジン。3、1980年代後半、2ストローク 250cc クラスで日本製ピストンリードバルブエンジン前世の中、ピーキーなロータリーディスクバルブエンジンで対抗したオーストリア製ロータックスエンジン。以上です。二輪四輪問わず国井さんの好きなエンジン&エンジンうんちくを聞かせてください。他の記者の皆様置いてきぼりだったらごめんなさい。長野県在住58歳男性。
俺が置いてけぼりだよ。詳しくないよ、そんなに。
エンジンね。まあでもエンジン
面白い。まあ、言いましたけどね。
でもこういうね、エンジン。まあね、あの、アルバム、ギター。オタクはやっぱ昔そういうのみんな好きだったよ。
好きでしたね。確かにね。ホンダの
の DOHC ですよ、やっぱり。あった
んだ。ホンダの DOH エンジンね。もう時代を作ったエンジンですよね。
もう本当に。
いや、ありがたいですわ。まだね、国さん、いつまた出てくるかわかんない、庭のカエルみたいな感じになってますから、皆さんから国さんにね、直接聞きたいことあったら、熱もじゃっと gmail.com までメールください。そうなんですよ。これもう今、はぐれメタル化してますから、メタルだけに。国さん、なかなか捕まらない感じなんでね。国さん、全国の記者になんかメッセージお願いしますよ。
みんな強く生きていこう。
本当そうだね。
本当にな。
いやでも足止めもね、音楽までカバーしてるからね、これ。
いや、そこまでじゃないです
よ、ね。熱文字メンバーみんなでクイズ番組とか出たら結構戦えそうな気がするけど。まあ、ただ記憶を、思い出す時間が長いっていう。
あれが出てくる。周りの付随する情報は出てくるんだけど、あれが出てこない。
僕大真面目に、99人の壁っていう、フジテレビでやったクイズ番組に、応募したことはあるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、最終面談まで行ったことあるんです
よ。
まあ、ギリダメでしたけど。
それな、テーマは
アニメソングの時。
あ、いや、アニソン出るべきでしょ。
アニメソング会の時に、ちょっとまあ、その回がちょっとアニメソングスペシャルだったんで、まあ、結構ハードルが高かったっていうのがあったんで、落ちちゃったんですけど。
なるほど。
まあ、次機会があったらね、出たい
です、ね。そうだよね。うん、まあ、音楽のことはもう、足止め先生に聞け。
いや、そんなことない、
ね。足止めに聞け、国に聞け、いろんなコーナー待ってますから、熱もじゃっと gmail.com までお送りください。ありがとうございます。
ありがとうございます。